皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第167回になります。さすがにお盆期間中はあんまり大会ないだろうっていうふうに高をくぐっておりますけれども、さすがに少ないんですがあります。ということで今週のリスナーさんです。こちらのコーナーはインスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。まずは大会レポートです。大阪で行われましたクロンドロンドオーバーダーリミット、カテゴリーがたくさんありまして、60キロから90キロ、120キロ、180キロとございます。8月10日から12日にかけて開催されました。そして海外からオーストラリアからサンシャインコーストマラソンに出られた方いらっしゃいます。そして皆さんの他の投稿もご紹介していくんですけれども、暑い日が続いていますが、お子さんのてるてる坊主写してらっしゃる方がいて、具体的にねいつ晴れてほしいかって書いてあるお手紙もあって、それが15日晴れ、16と17もって、こう3日間ね3日間お祈りしてるてるてる坊主がありまして、しかもその書いてあるのがまだティッシュペーパーに書いてあるんですよね。ティッシュでてるてる坊主作って、そのままあの別のティッシュに晴れてほしいっていうお願いを書かれてるって、なんか私が子供の頃もきっとそれしただろうなっていうのがすごい懐かしくってご紹介しました。そしてこの番組で紹介したアイテム買いましたということで、トップバリューの鎖の片びらです。本当にあの殿堂入りですよね。女性のやつがねないので私は試しようがないんですけど、皆さんどうでしょうか。あのミレーとかね、ファイントラックとかモンベルとかいろんなとこから出てますので、いろいろ比べてみられると面白いと思います。私はミレーとモンベル持っております。なんかねああいうのはね、なんか数持っててもあまり邪魔だと思わないというか、まあ肌着ですので持ってて損はないなっていう感じです。そして聖地巡礼ということで、私がアルバイトしておりました神戸市須磨区の綱敷天満宮にご参拝いただいたという方もいらっしゃいます。きっとね、あの社務所の方とかね、ランナー多いなってなんだろうなって思ってらっしゃるでしょうね。ありがとうございます。そして意外というか、そうだったのって思った投稿がありまして、野球の話題なんですけども、千葉ロッテマリーンズ一番ファンの数が少ないんですって。なんかすごい応援が今風な応援が特徴的っていう印象を勝手に持ってるんですけど、いつ見に行ったか全然覚えてないんですけど、なんかサッカーっぽい応援、今風な応援ですごい熱い応援だなってその時すごい印象にあって、まさかファンの数が一番少ないなんて思ってもみませんでした。でもこれ何をもってして数えるんですかね。ファンクラブですかね。なんかどうやって数えてるのかなっていうのは少し気になりました。そして意外でした。さてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます。まずはですね、連続ランが300日になりましたということで、おめでとうございます。ちょっと想像できないです。もう私はね毎週金曜日ほとんど走ってないですから想像できないです。そしてお誕生日迎えられた方もいらっしゃいます。8月13日私と同じ誕生日で49歳迎えられた方おめでとうございます。そしてご自身55歳で 5.55 キロで 5分55秒ペースで走ろうとチャレンジされた方もいらっしゃいます。そしてご年齢は書いてないんですけれども、ケーキを大人買いしましたという方もいらっしゃいましたし、と51歳の誕生日迎えられた方、そしてご自身だと思うんですけれども、ケーキプレートをプレゼントというか、こうね、ご飯食べに行った時に出てきましたっていうような投稿も拝見しました。そして息子さんが11歳の誕生日ということで、11キロ走られた方もいらっしゃいます。まあ、私も13日走ったんですけど、どうするのって家族に聞かれて、いやもう普通にあのガーミンが言ってるキロ数だけですみたいな。43歳だから43キロとかね、もう絶対無理ですからね、こんなに暑いのに。皆さんのね頑張りをご紹介する身でありながら、自分は全くもってしてあのそこに乗っかってないっていうのは、レイさんらしいなっていうふうに言われるかもしれないですけれども、はい、静かに8月13日を過ごしました。このような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラム投稿をご紹介しております。投稿につけていただくもよし、カタカナでランニングチャンネルとインスタグラムで検索していただくもよし、同じ番組を聞いてらっしゃるリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか見ることもできますので、ぜひぜひつける 検索するしてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回前々回に引き続き今シーズンを振り返ろうです。コロナ禍からコロナ明けの2022-23シーズン、皆さんどうだったでしょうかというコメントを募集しましたところ、本当にたくさんいただきまして、皆さんありがとうございました。皆さんの振り返りご紹介していきたいと思います。では早速皆さんからのコメントご紹介していきたいと思います。昨年名古屋シティマラソンに参加したものの、ほとんど練習せずの参加で結果は大激沈。達成感を全く感じることができなかったことがきっかけで一念発起。それ以降毎朝3時に起きて2時間ランニング。結果今年の名古屋シティマラソンでは予想以上に高結果。しかし毎朝の練習ではジョギングしかしてこなかったので、来シーズンに向けてスピード練習などを取り入れ、もっといいタイムを出したい。ちなみに12月の三重松坂マラソンに出走しますといただきました。毎朝3時、すごい、一年発起感がすごいですね。なかなかできないことです。続いてのコメントご紹介します。神戸マラソンから始まり、2週連続フルマラソン、奈良マラソン、三重松坂マラソン、3週連続フルマラソン、キックス、泉州国際マラソン、京都マラソン、大阪マラソンがあり、神戸マラソンでは途中で足がつって目標のサブ4ができませんでしたが、奈良マラソンでネットでサブ4を達成、翌週の三重松坂マラソンではグロスでサブ4を達成、3週連続の最初の泉州国際マラソンは練習のつもりで最初から飛ばし、あわよくは PB 更新を狙いましたが、やっぱり途中で足が終わってしまいサブ4もできず、翌週の京都マラソンでは PB 更新、フルマラソン走った翌週のフルマラソンの方が結果が良かったです。それに PB 更新を何度もできるという出来すぎのシーズンでしたというふうにいただきました。私も2週連続まではやったことあるんですけれども、やっぱり2週目の方が辛くてしんどかったです。なので2週目の方がいい結果が出るっていうのは長い距離に向いてらっしゃるのかもしれないですね。それにしても3週連続はさすがに、体力の面もそうですけど、こうメンタルの面を維持するのもすごい大変じゃないかなっていうふうに思うので、すごいなっていうふうに思いました。さて続いてのコメントをご紹介します。今シーズンはコロナ明けでたくさんの大会が開催され、ランナーの皆さんにとってもいろんな思いがあったと思います。私は2022年秋から2023年3月までに5つの大会に出走し、3回自己ベストを更新、うち2回はマラソン初めてサブ4を達成しました。北九州マラソン、大阪マラソンと2週連続で達成することができたので充実したシーズンでした。課題もあり、レース後半で気持ちが折れることがあります。足は残っていても歩く大会もありました。今シーズンはこの課題を克服しようと練習に励んでいますが、今年の夏は暑すぎてロング走ができていません。せいぜい10キロまでです。8月末の北海道マラソンがシーズンの始まりのレースになりますが、完走できるかが心配です。完走したらもらえるビアジョッキでうまいビールを飲みたいですというふうにいただきました。北海道マラソン暑いですけれども、湿気が少ないので比較的走りやすいです。そしてビールジョッキなんですけれども、多分個数限定なので、昨年私がもう本当に制限時間ギリギリでレースプロギングした時はもう完全に売り切れてたんですが、実は主人も一緒に走っていて、主人は確かサブ4ぐらいで走ったと思うんですけれども、その時はまだあったみたいです。でこのビアジョッキなんですけども、注目されてる方は注目していて絶対もらいたいっていうふうに思うんですけども、意外と一般のランナーの方は注目してないというか、あんまり気にかけてないというか、行列ができ始めると何それ何それみたいな感じになって、行列がわーってさらに長くなっていくっていう感じで、最初からもうもらいに行こうっていう風に決め打ちしていってる人はそんなに多くないのかもしれないですね。さて続いては別台に参加された方です。 2023年2月に別府大分毎日マラソンに初めて参加して、普段と違ったアスリートと競い合い自己ベスト更新ができたことが良かったですというふうにいただきました。ちょっと雰囲気がね違いますよね。みんなで頑張ってこう今までの自分超えていこうぜ的な雰囲気が別台にはあると思います。多分大阪国際とかもそんな感じなんですかね。なのできっとこう皆さんが憧れる大会になってるんだなっていうふうに思います。続いてはウルトラマラソンに参加された方のコメントです。今シーズンは2本だけレースに参加、6月の岩手銀河ウルトラマラソンでは目標の10時間切りを達成できましたが、2月のフルマラソンでは福島県いわき市の強風にやられ不甲斐ない結果に。今は秋のフルマラソンに向けて走っています。小さい子供がいるのでなかなかレースには出られません。最近は毎日怪我なく走れて平和な日常を送れること自体が幸せなんだと気づきました。地面から反発をもらって弾むように走れて、朝から脳の幸せホルモンが分泌されます。これからもランニングチャンネルをはじめいろいろな番組を楽しみながらランを楽しみたいと思います、というふうにいただきました。いわきはね風強いですね。どえらい風が吹きますからね、嫌になっちゃうんですけど、まあね、向かい風があるってことは追い風もありますから、いいように捉えなきゃって思うんですけれども、うわこれでもやっぱり相当辛いって思うのがいわきの風です。さて続いてのコメントもご紹介します。4月の岐阜清流ハーフマラソンでハーフの PB と、11月の神戸マラソンでフルの PB が出せました。満を持しての大会再開で結果も出せて最高でした。またインスタでつながっていてお会いできていなかったランナーさんが走っている途中に声をかけてくれたり、たくさんのインフルエンサーさんにお会いできたりと、ライブならではの楽しさを取り戻せました。大会がなくても走っているだけでも楽しいよななんて嘘吹いていましたが、やっぱりマラソン大会最高と改めて思いました、というふうにいただきました。いや確かに一人で走ってても楽しいは楽しいんですけれども、なんかもう全然違いますよね。大会に出ると自分が楽しいと思っていることが他のこんなにたくさんの人も楽しいと思ってくれている、いやもしかしたら、ね、強制的に出さされて辛いって思って走ってる人もいるかもしれないですけれども、いやでもこんなに自分と同じ趣味を楽しんでる人がいるのかと思うとすごい嬉しくなっちゃいますしね。なんかもう本当に全員集合って感じじゃないですか。そこを味わえるのも大会ならではだなっていうふうに思いました。続いてはこんなコメントもいただいています。今シーズンはレイさんに会えていろいろお話もできたので、義というよりこう幸せでした。次の抱負はぜひ一緒に走り、いや飲みたいですということで、ちょっと飲むイベントは今のところ予定してないんですけど、食べるイベントはちょっと秋ぐらいかな。秋ぐらいって言ってももうすぐですよね。企画しておりますね。10月以降ちょっとお楽しみにしていただければなというふうに思います。続いても私話題の方です。レイさん、先日はカドマのガーミンショップでお話しさせていただきありがとうございました。今シーズンの振り返りですが、念願の目標だったサブ 3.5 を達成しました。現在スピード練習に励んでおり、11月の神戸マラソンではサブ 3.15 を目指したいと思います。またレイさんに神戸マラソンでお会いできるのを楽しみにしていますというふうにいただきました。神戸マラソンはね、結構往復同じ道のところもありますから、私は相当遅いと思うんですけれども、ゴミ拾ってるので。でもこう後ろから追い抜くよりもスライドで会う方がなんとなく正面からね会えますからいいかなっていう風に思います。続いてのコメント、この大会にチャレンジしたいですっていうコメントいただきました。ランナーの中では少ないですが、昨年8月から今年の7月まで年間1000キロ走ることができました。嬉しいです。来年の1月は勝田全国マラソンにチャレンジしたいですという風にいただきました。まあ、走行距離ね、皆さん気にされる方は気にされるんですけれども、それぞれの方が持ってらっしゃる自由時間って全然違いますから、ご本人が嬉しいと感じてらっしゃるんだったら、もうそれが一番だと思います。勝田全国マラソン、私出たことないんですけども、このマラソンもね結構独特の雰囲気があって、歴史があっていい大会だなっていう風に、そういう印象をいつも持っております。続いてはライブランナーの方ですね。大会に出てラン友ができて、今ではオンラインでつながってライブランで切磋琢磨していますという風にいただきました。次週 CEO のともさんが出演されますので、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。続いてのコメントもご紹介します。昨年までコロナ禍で大会エントリーしても中止ばかりで、とにかく走ってばっかりだったのが良かったのか、昨年の岡山マラソンでサブ 3.5 の目標を大幅にクリアして3時間12分という自己ベストを出したことが嬉しかったです。そして今年の姫路城マラソンでも3時間12分と満足感でいっぱいでした。 今シーズン神戸で頑張りたいと思いますということで、神戸マラソン出るよという方結構多いですね。続いての方も神戸出られますね。大阪マラソンで転倒しながらもセカンドベストを出せたことです。3度目の神戸マラソンでは自己ベスト更新を目指して頑張りますというふうにいただきました。転倒ね、痛いんですけどね、なんかランニングってずっと同じ動作繰り返してるので、転倒するとなんか頭がすっきりするって言ったら表現おかしいですね。打撲してるのは膝だったり肘だったりするんですけど、なんかね、頭をガツンとやられたようなね、そんな感じを受けることがありますと、まあ、私も転倒したことがあって、何にもないところで転倒したことがあって、自分で自分にびっくりですよね。でもなんかそれで一旦リセットされちゃうんですよね。だからといってなんか転倒ね推奨するわけでも何でもないんですけど、なんかそんな不思議な感じになります。さて続いてのコメントもご紹介したいと思います。1月に勝田マラソンでサブスリー失敗、その後調子を落としてしまいました。しかしやることはしっかりやって臨んだ4月の富士五湖ウルトラマラソン100キロ、完走目標だったのですが9時間23分とまさかのサブ10達成しました。さらにグループエントリーの部にて準優勝することができました。このグループエントリーでは総力的に私が5人中5番手ということで、誰も私に期待していませんでしたが、3番目でゴールするというまさにサッカーワールドカップで日本が強豪国相手に勝ち決勝トーナメントに行くような状態、かなりサプライズでした。おかげでランニングの楽しさを改めて実感できました。またマシコビトフェスにて上田さんにもお会いしてお話しできましたのでモチベーションが上がりました。秋冬にも本命のレースおよびペースセッターが控えています。特に勝田マラソンはリベンジの意味も込めて、再びサルブスリース達成できるように今から後悔しないように練習しますということで、富士五湖ウルトラにグループエントリーの部っていうのがあるの、私すいません不勉強で知りませんでした。100キロっていうこうすっごい長くって、長ければ長くなるほど多分自分との対話みたいな感じになるんですけど、すごいこう内向きになる競技でチームとして戦うっていう面もあるっていうのはすごいうまくできてるなっていうふうに思いました。そしてマシコベットフェスにも来ていただいて、実はちょっとねお話伺って録音もしたんですけれども、いろんなことを教えていただいてお話伺えて楽しかったです。ありがとうございました。続いては全部足つっちゃったという方、足つる方結構多いですよね。コメントご紹介します。去年3回のマラソンで全て30から35キロで足がつってしまったので、今年は距離を踏むプラス事前の30キロ走を複数回こなそうと思います。あと補給食の回を参考にして違う補給食とタイミングを試してみようと思っていますということで、まさに本当にそうでして、私は足1回もつったことないんですよね。マラソン中に夜中寝てる時はね、飲みすぎた時とか足つるんですけど、マラソン中は足つったことがないです。つりそうかなみたいなことあるんですけど、で30キロ走もほとんどやらないです。ベスト出した時は30キロ走やらなかったです。最高で20キロです。なので本当にこう一般化されたこういうことをやればいい、こういうことやっちゃダメっていうのはメソッドとしてあると思うんですけれども、あとは本当に人それぞれなので、やっぱいろんなことを試してみるっていうのが一番だと思いますし、足つりに関しても足がつることによって失う時間ですね、ロスタイムのことを考えると、例えばレースの途中で足つり防止の薬を飲むとか、今ゼリータイプのものもあるのでゼリーを食べるとかって多分30秒かかるかかからないかぐらいだと思うんですね。それで足がつらなければまあ、ロスは30秒ですけれども、足がつっちゃったら多分 2,3 分は回復までにかかるでしょうし、その後すぐフルスピードで走れないと思うので、まあ、その辺とのきっと兼ね合いでしょうね。あと釣りそうだなって思ったら一回止まってストレッチするとかもされてる方もいらっしゃると思うんですけど、釣っちゃった時のロスタイムを考えて事前に止まったり準備したりすることを躊躇しないっていう、もしかするとそういう習慣づけが必要なのかもしれないですね。さて続いてのコメントご紹介します。8月後半に故障し練習不足でシーズン突入、目標タイム達成できなかったけれど楽しかったかな。11月は74歳の父親と楽しくハーフマラソン出走、その後筑波で公認ベスト、いけるかもって思ったら1月にまた故障、2月に父親と今度は大阪マラソンフルに参加、 怪我は大丈夫でしたが、練習不足で37キロで足が止まりましたが、落選続きだったふるさとを走れる楽しさが勝ったかな。無事完走した父親と飲み交わすビールも最高でした、ということで、お父様と一緒に出られたっていうのいいですね。同じ家族でもこう夫婦とか兄弟とかとはまた違った楽しみ方、喜びがあるんじゃないかなっていうふうに思います。うちはもう母は絶対もうフルマラソンなんて無理って言ってるので、ただポテンシャルはめっちゃあると思うんですよね。10キロでもねいいから、なんか大会に出てみたらちょっと楽しいかなって思うかもしれないので誘ってみてはいるんですけども、なかなかね70超えると難しいですね。続いても故障を抱えていましたっていう方のコメントです。故障を抱えたままシーズンインの22-23シーズン、会津若松鶴ヶ城ハーフ、軽井沢ハーフ、どちらも目標クリアで70点、フルマラソン5戦、水戸黄門、筑波、勝田、東京、霞ヶ浦、暑さにやられた水戸、筑波、霞ヶ浦、しかし茨城マラソングランドスラム達成&念願の東京で PB 更新なので、全体的に考えたら60点ってことでしょうか。そして憧れの飛騨高山ウルトラ、71キロだけど初参戦、目標の9時間切りに3分届かずも無事完走で80点、なんだかんだ言って楽しいシーズンでした。23-24シーズンは地元筑波での悲願のサブ4達成、飛騨高山100キロ完走目標にまた新しいシーズンにしたいと思います、というふうに詳細に点数もつけていただいてコメントをいただきました。茨城はね大会が減っちゃいましたけども、古賀がなくなっちゃったのでね、でもこう引き続きあれだけたくさんフルマラソンがありますから盛り上がっていってほしいなっていうふうに思います。さあ続いてのコメントをご紹介します。コロナ前はハーフやフルマラソンにも出場する遅めのランナーでした。コロナ禍で大会がなくなり3年ほど走っていませんでしたが、今年久々に行橋別府の100キロウォークにエントリーし練習を再開、ランちゃんを聞きながらいつも練習しています。ガーミンという単語すら知らなかった私ですが、今は左手にフォアランナー255をつけ、毎日の睡眠スコアや高有酸素運動を増やすアドバイスを聞きながら練習しています。ガーミンストアのない地方住まいのため、ガーミンへの信頼は上田さんからの情報のみです。毎回の上田さんの爽やかな声に癒されつつ漢方を目指します。これからの放送も楽しみにしています、ということでありがとうございます。100キロウォークって100キロマラソンにも多分なんか大変なんじゃないかなっていうイメージ私は持ってます。去年三島で25キロのウォークっていう大会に出て、あれはすっごいアップダウンがあったのでより大変だったんですけど、これ25キロだったら走った方が楽かもしんないって思いながら歩いてました。途中ちょっと走っちゃったりしたんですけど、結構長丁場になると思うので、まあこの番組はじめですね、いろんなポッドキャスト聞いたりで、ある時間は何も聞かずになんか周りの音を聞く時間を作ったりとか、いろいろこう工夫して楽しんできてください。続いては台湾サンダルについてです。昨年の7月に台湾サンダルに出会ってから、参加したマラソン大会すべてハーフ1本、フル6本、台湾サンダルで出場しました。今まで目標にしていたサブ 3.5、 そして PB 更新するなどいいことずくめで、ランニングライフにおける最良のパートナーと出会えたことが今シーズン一番の嬉しい出来事です。この秋には初のウルトラマラソン出場や、これまた初の海外マラソン、本場台湾の田中マラソン、天女マラソンっていうんですけどもに出場します。海外へ行くこと自体人生初めてなので、今からめちゃくちゃワクワクしています。これからもいろんな方が興味を持ってくれて、どんどん台湾サンダル人口が増えると嬉しいですね、というふうにいただきました。田中マラソンはね、もう本当に台湾のみんなが来い来い来い来いって言って、台湾でもすっごい有名な大会ですので、エンタメ感が強い大会なんですよね。ぜひぜひ楽しんできてください。そして台湾ではサンダルで走る方っていうのは非常に多いので、日本だと結構珍しくて、それ何ですかとか言ってスタート前に並んでたら声かけられたりとかすることも多いと思うんですけど、台湾だったら普通なので誰も何も言ってこないので、それが逆に新鮮だったりするかもしれないですね。続いてはその台湾の大会のことについて、海外の方からコメントいただいて中国語でいただいたんですけれども、私の方で訳しております。お便りのコーナーでもいただいたんですけども、ワンジンシーマラソンでこの方は35キロで関門に引っかかっちゃったので非常に残念でしたと、練習不足なので次は頑張りますというふうにコメントをいただいています。 ワンジンシーマラソンの時はですね、スタート序盤が結構雨が降ってて、でむっちゃ海沿いなので崖みたいなところは結構走るので風もあってなかなかこう大変なコンディションだったので、35キロまで行かれただけでもすごいと思います。続いて海外にお住まいの日本の方、コメントいただきました。南半球に住んでいるので今シーズンを日本に当てはめて考えてみました。2022年の年末の50キロの PB、 それから2023年になってから10キロとハーフマラソンの PB、 マラソンは3回エントリーしていて今のところコース PB のみ、あと1回のチャンスどうなるのかな。マラソンの PB、 お天気によるかも。喜怒哀楽で喜を選びましたが楽も選びたいです。 PB を出したいという気持ちもありますが、ランニングはやっぱり楽しい。これからも楽しく怪我なく走り続けたいです。できればいくつか違う距離で PB 出したいです。やっぱり PB？ っていう風に最後笑いで締めくくられています。本当に海外でお住まいでもどこでもできますし、どこでも大会ありますしね。なかなかこう海外にお住まいで、じゃあテニスの大会に出ようとかサッカーの大会に出ようって、やっぱねチームに入らないとまず大会出れないですし、その気軽さとこう一般化されているっていう意味では、ランニングマラソンっていうのは本当に世界どこでもできるスポーツだなっていうふうに改めて実感いたしました。続いてはシーズンの区切りがあんまりないという方、今シーズンといってもフルマラソンが終わればトレランからのバイクヒルクライムからのトライアスロンからのまたフルマラソンに戻る。でレースシーズンの切れ目は全くないのですが、2022年3月のコロナ拡大以後初のフルの三重松坂マラソンから先月7月までの17ヶ月でちょうど17本のレース、一月に1レースのライフスタイルの復活はとても楽しい限りです。反省はしないタイプですが、唯一 DNF だったウルトラマラソンにはリベンジに燃えています。秋以降もただただ出続けたいですという、とっても意欲的なコメントをいただきました。およそ1ヶ月に1レース、その種目は違えどなかなか大変ですね。私もこうハイシーズンになるとこう1ヶ月1レース単位、もしくはそれより頻度が短くなるんですけど、他のスケジュールとの調整も大変ですし、けどこうそのサイクルがあるからこそ他もうまく回るみたいなところがもう染みついちゃってる方にとっては、逆にそのサイクルじゃないと気持ち悪いっていう状態になってるかもしれないですね。さて北海道の方からもコメントいただきました。北海道ですので雪が降るまでがシーズンでして、今がシーズン真っ最中です。春には4年ぶりのノーザンホースパークマラソンに出て、最大目標は北海道マラソンで楽しく完走すること、今年こそレイさんとお会いすることです。秋は地元のハーフ大会で締める予定。やっとコロナ前のリアル大会が揃った感じになりました。本当に主催者、関係者、スタッフ、ボランティアの皆さんには感謝しておりますというふうにいただきました。いや本当にそうですよね。もう我々ランナーは最後出来上がったものをもういただきますって言って完食するだけの一番こうなんて言うんですか、楽ちんな身分って言ったらあれですけど、まあお金を払ってるっていうのもあるかもしれないですけど、本当に一番美味しいところだけ、一番完成したところだけを体験させていただくっていう意味なので、運営の方、そしてボランティアの方、そういう方々がいて初めて成り立っているのがマラソン大会ですね。本当に本当にあの感謝の気持ちを持って我々も走んなきゃなっていうふうに改めて思います。続いてはそろそろトレランかっていう方、そしてトレランもう走ってるっていう方のコメントをご紹介したいと思います。年末のビヨンドで5年ぶりにフルマラソンの PB 更新、まだ初めてウルトラマラソン100キロに挑戦、無事完走でき新たなランニングの楽しみ方が増え充実したシーズンでした。50代でもやればできる、レイさんやリスナーさんたちに刺激をもらい、来シーズンも過去の自分超えに挑みます。いよいよトレランレビューということでいただきました。トレランもねいっぱい種類があって距離もすごい多彩ですから、お家から近くて距離の短いものから始めていただければなというふうに思います。続いてのコメントです。 BS で放送されているグレートレースを昨年見てからトレランにハマっています。 UTMF の存在を知ってから自分も出たいと思い、昨年度下期から一年発起、 ITRA ポイントも4月時点では0ポイントでしたが、4月6月7月と連続でレースに出て無事に完走して11ポイントゲットです。今シーズンは大満足でした。 抱負は UTMF にまずはエントリーすることですね。抽選に当たることを祈りますということで、もうすでに11ポイントゲットされてるってすごいですね。 UTMF 本当にお祭り感がすごいというか、別にトレランだからとかマラソンだからとか関係なく、走っててよかったって思える大会なので、当選されることを私も祈っております。続いての方もですね、 UTMF 出たいという方、7月にトレランを始めて2年目に入り、今年は月1でレースに出ています。毎回自分の成長を感じることができて今すごく楽しいです。今年は ITRA の3ポイント貯められたので、来年の回に挑戦したいですということで、すでにこちらも3ポイントゲットされてる。普通のこう70キロぐらいのレースよりもやっぱり回の方が、100マイルの富士の方と一緒に走るので本当に印象が全く違うと思います。100マイラーの方と一緒に走れるっていう意味では回はすっごいおすすめです。やっぱそれ見て自分も100マイル行きたいって思えるのか、いやちょっと自分には無理だと思うのか、けどやってみたいと思うのか、そこのところの判断をこう身をもって知ることができるというか、そんな大会なので、ぜひぜひこう味わっていただきたいと思います。続いてもトレランに結構出られている方のコメントです。今シーズンということでランナーは夏が節目なんですかっていうぐらいまだまだ無知な自分ですが、レースは3レース、養老山地トレイル、鏡ヶ原アルプスパノラマトレイルラン、そして大本命のマウントトレイル野沢温泉です。どれも足つりとの戦いで思うように走れなかった感じですが楽しかった。どれもその時間をどう楽しむかで幸せな気分でしたし、レースの半分が過ぎるともう折り返し地点なのかと寂しく思うくらいでした。ですが楽しいだけでなく、時間が経っていく中でもっとできたんやないかな、強くなりたいなと悔しい思いがふつふつ湧いてきております。反省としては自分の力とレース工程のマネジメントと練習不足です。次のレースでは ITJ を予定していますが当たるかな、どっちにしろ強くなりたい気持ちは変わりませんね、頑張りますということで、確かにマラソンでは速くなりたいなんですけど、トレランだと強くなりたいっていう表現の方がより的確なのかもしれないですね。まあ、マラソンでももちろん強くなりたいっていう要素はあると思うんですけど、やっぱ42キロって距離が決まっていてほぼほぼフラットっていうことを考えると、もう速さを追求するという部分に終始してしまうんですけれども、トレランの場合って条件がすごい多彩なので、上りに強くなりたい、下りに強くなりたい、なんかもう精神的に強くなりたい、諦めない心が欲しいとかですね、なんかこういろんな要素が絡んでくるんですよね。なのでそれをこううまく一言で言うと強くなりたいって言葉になるのかなって今ふっと思い浮かびました。それが別にその誰に対して強くなりたいじゃなくって、やっぱり対自分なんですよね。そういう意味ではやっぱり走る方の普通のマラソンもトレランも自分と向き合っていくスポーツなんだなっていうふうに思いますし、そうやって向き合ってるだけでも何にもしてない方に比べたら十分強いんじゃないかなっていうふうにも思いました。ということで3週連続にわたってお伝えしてまいりました今シーズンを振り返ろう、いかがでしたでしょうか。コロナ明けは1回しかないとそう言い切りたいですし、そう願いたいです。3年間ほとんど大会がなかった、その後の1年も経ってないですけどね、全面的に緩和されてから、でも本当に特別なシーズンだったと思いますし、皆さんいろいろこう試行錯誤されたり、いろいろ考えられたり実行されたりしてきたかと思いますので、この経験をぜひ来シーズン以降に生かしていただければなというふうに思います。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。ここで番組からプレゼントのお知らせです。イナーメスポーツアロマさんからマッサージオイル 30ml のものを3本を1セットにして3名様にプレゼント、このキャンペーンを3ヶ月続けます。ですので8月、9月、10月、それぞれ3人ずつ計9名の方にマッサージ用のアロマオイルプレゼントです。こちらのプレゼントはですね、それぞれの月にランナーズボイスのコメントをくださった方にプレゼントをしたいと思います。ですので8月はですね、今回まで3回にわたってお届けしてまいりました今シーズンを振り返ろう、そして来週はライブランのトモさんの回なので、再来週ですね、 なので来週コメント募集を開始するんですけども、そちらのランナーズボイスに対してコメントを寄せてくださった方の中から8月分は選びたいと思います。継続的にですねプレゼントを提供していただくのはランニングチャンネル史上初めてのことでございますので、そしてランナーにもちろん関係のあるマッサージ用のオイルということで、これはもう直接こだわりポイントですとか、どういうところに使えばいいのかとか伺った方がいいなと思いまして、イナメオイルの小島さんに直接お話をお伺いしました。こちらのイナメオイルはですね、すでにロードバイクをされる方の中ではかなり認知度が高いマッサージオイルになっているので、ロードバイクの世界と、まあ、ランニングの世界と違う点ですとか、似たような競技なんですけれども、共通するとこ共通しないところ含めて聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。それではどうぞ。テクスチャーとあの香りがどっちも結構ユニークだなって思ったんですけれども、なんかオイルの伸びの部分とか結構多分すごい、はい、まあ材料もそうなんですけどこだわってらっしゃるんじゃないかなっていう部分をすごく感じて。
そうですね、あのホホバオイルというのを 100% で使ってまして、はい、スポーツされる方って特にあの競技系の人がすごく多かったんで、僕らが提供したりマッサージャーがマッサージするにあたって、はい、競技系の人もより吸収率のやっぱり高いものを求める、
うん、
まあ、速攻性であったりそういうところを求めるってくるので、まあ、それの声にとにかく応えようというところで選んだのがこのホホバオイルの、ちょっともう少しそのホホバオイルの中でも掘り下げて、
はい、
冬になるとね固まっちゃうんです。ホホバオイルって、
はいはい
はい、
ありますね、固まりますね、はい、
そうですね、気温10度ぐらいでも固まっちゃうんですけど、まあ、それだとやっぱり競技では使えなくてですね、冬の競技で使おうと思ったらあの固まってるじゃねえかとなってしまうんで、それこうちょっと生産地の方とも相談させていただいて、まあ、収穫時期とか圧搾方法とかを見直すと、
は
い、これが固まらないホホバオイルできるよみたいな。
すごいですねどうやって絞るかとかいうことの工夫で固まらないっていうのを見つけたっていう、
はい、そうですね、そういう相談をしたら生産者の方がこういう、ご提案してくれてですね、はい、ああもうこれでいこうということで、
それであの独特のちょっとこっくりしてるけれどもベタベタするわけじゃないっていう、
はい、
とっても絶妙なテクスチャーで、
はい、
で、
はい、
しかも伸びがいいっていうところで、
そうですね、少量でもまあすごく伸びるので、
そうですよね、はい、びっくりしました。
で、まあ、数分で吸収されていくので、まあ、アロマ成分を毛穴から血管通って筋肉に届けましょうっていう、そこが目的ですので、はい、
なんかその香りに関しても結構ユニセックスというか、男性の方でも女性の方でもあの どちらの方でもなんかすごい違和感なく使える感じの香りだなっていう風にすごい私自身は感じまして、
はいはい、
香りの点でのこだわりみたいなのもやっぱりその吸収させなきゃいけないからすごいこだわりみたいなところもあったんでしょうか。
そうですね、吸収させるのがやっぱりアロマ筋肉に届けるっていうのが一つアロマの目的なんですけど、うん、もちろんあの香りで香り効果で脳にリラックス効果を与えるとか、うん、はい、そういったところもすごく考慮はしていますね。大きくアップオイルとリカバリーオイルっていうふうに分かれるんですけど、はい、まあ、アップオイルはやる気にさせるような、
うん、上がる感じのっていう、
はい、そう気分上げる、うん、交感神経スイッチ入れるような、はいはい、逆にリカバリーオイルは副交感神経リラックスさせるような方向に持っていくって、
なるほど、
そういう、はい、
ありがとうございます。で今すでにあの多くのサイクリストの方がもうこちらのオイルをすごい使われてるっていうのをいろいろ拝見してるんですけれども、やはりそのロードバイクの世界とマッサージってあの、 例えばツールドフランスとか、はいはい、すごいこうロングのやつ見てたりすると、はい、やっぱりこうマッサーさんっていうそのマッサージ専門の方がいらっしゃって、はい、で、ね、はい、アスリートの方がその日レースを終えたらもうそういうマッサーさんのところに行ってこう、はい、ぐりぐりほぐしてもらって、はい、あんなに硬かった筋肉がプルンプルンになるみたいな、はいはい、なんかよくテレビでそういうのをよく見るんですけれども、はいはいはい、やっぱりサイクリストの方っていうのはそういうこう、ま、マッサージとか、うん、そういうオイルとかそういうのの重要性っていうのは結構その身近にあるもんなんですかね、一般の方でも。
はい、あの、まあ、特にロードレースというか自転車の競技ってヨーロッパの競技なので、はいはいはい、やっぱりサッカーの次に有名なのがやっぱり自転車っていうところで、うん、そうですね、はいはい、でアロマ自体もあのヨーロッパから発祥しているものですので、まあ、その辺の親和性が非常に高いというか、そういうテレビやったりテレビとかに出てくると、あ、これをこの人たちは使ってるんだっていうのが、うんうん、まあ、雑誌とかテレビとかでも出てくるので、うん、あ、じゃあ俺もやってみようかなっていうところで、うん、自転車の人は割と理解していただきやすいので広まりやすいという、うん、
なるほど、はい、で、まあ、ここから、まあ、はい、ランナーの方へもっていうようなのがきっとあの戦略じゃないかなと思ってるんですけれども、はい、まあ、ランナーさんももちろんマッサージ自分でされる方も多いんですけれども、はい、多分あまり前にやるっていう方は多分少なくって、うん、後からやるっていう方は、まあ、ちらほらいらっしゃるような形なんですけれども、はいはいはいはい、もうおすすめはもう毎回前も後もやった方がいいんですか？
そうですね、はい、前か後かどっちか選べって言ったら前にやった方がいいぐらいですね。
あ、へー、はい、前の方がおすすめ、
はいはい、
へ
ー、そう、僕らもイベント、いろんなイベント行くんですけど、はい、まあ、自転車を中心に回ってたんですけども、はい、で、まあ、その場でマッサージをして、はい、あの、まあ、プロがやってるのと同じようなアップオイルをして、はい、スタートどうぞっていう風にやってたんですけど、はい、まあ、マラソンの大会に、はい、何度か行ったことがあるんですけど、筋肉のその時の硬さっていうのが、うん、自転車の人よりも圧倒的にマラソンの人の方が硬いんです。それにすごくびっくりして、
それはやっぱり何ですかね、日頃のケアの違いとか
も、ケアもあるかもしれないですよ。やっぱり地面の衝撃ってかなりあると思います、はい、
だからそもそもの、まあ、アクティビティの強度に依存して、はい、マラソンをやる方の方が、はい、まあ、筋肉がすごい硬くなってたって、
そうですね、はい、全部あの筋肉で受け止めてるんで、都度都度、はい、一歩走るごとにそこがかなり、でもあんまりスタート前に準備をちゃんとされてる方っていうのがやっぱり自転車よりも少ないなってすごく感じてる、はい、まあ、割と前段階の準備の重要性っていうのはすごく感じますね。
例えばそのレースの前に、まあ、マッサージをするっていう場合だと、マラソン大会ってもう1時間前とか大きい大会だと2時間前ぐらいから並ばされちゃって、はいはい、結構ギチギチのところで並ばされたりとかするんですけど、大会のその日の朝とかに家で最後やっていってから出ていったりとかでも全然違いますかね、はい、
そうですね、アロマを体に入れてさえ置けばおしっこで出てしまうまで効果が続くと言われてますね。なので前日の夜に塗ったものが翌日の朝も効いてたりすることがあります、はい、
そうですよね、
はいはい、なので軽くウォーミングアップされるかとは思うんですけど、まあ、そういったタイミングでもいいですし、
はい、へえ、そうなんですね。なんかもう後にやるものっていうイメージがすごい強くって、はいね、前の方がおすすめだっていうのは多分今、は
い、そうですね、どっちかといえば
聞いていらっしゃる皆さんも、はい、へーって思ってると思うので、すごいなんかいいポイントを教えていただいたなと思って、
走ってる時にのパフォーマンスアップもそうですし、終わってからの疲れとかも違います。はい、前に打っておくと、
はい、使う部位としては、まあ、一般的にはふくらはぎとか、まあ、あとは太ももあたりが一般的かと思うんですけど、はい、他にどっかこうおすすめの箇所みたいなのってありますか？
お尻を忘れがちですね。
お尻、は
い、あのパンツとか履いてるんで、はい、あの忘れがちなんですけど、はい、やっぱりお尻すごく硬くなります。
あ、はい、お尻の筋肉、
はい、そうですね、中殿筋とか言われる、はい、
そうですよね、
お尻と 股関節周りとか、はい、そういったあたりも使ってもらえるといいですね。はい、まあベタベタ塗る必要は全然ないんですけど、はい、まあ、塗っておいていただく方がいいですね。はい、
なんか全く塗らないよりかは塗っとくだけでも違うものですか？
あ、そうですね、塗っとくだけでも違います。
そうなんですね、ありがとうございます。
まあやっぱり回復して初めてこの練習がちゃんと生きてくるんだってい う,
回復して初めて次の練習に行くために早く回復しなきゃっていうところの一環っていうことですもんね。
は
い、
そうですね、はい、
なるほど。
まあ、あのおっしゃられたようにあのツールドフランスとかって、はい、他の競技と違って2週間3週間ずっと続いていく競技で、いかに今日疲れないか。
そうですよね、
今日走りながらも明日どうやって走る、明後日3週間後にも走っていられるかっていうのをすごく考えてる競技なんですね。今日は俺の日じゃないと、じゃあ明日頑張るために今日は疲れちゃダメなんだ
そうですよね、は
い、まあ、そういう競技特性からも割とこういうのが生まれてきたのかなとは想像してますね。はい、
そのまあもともとそういうマッサーさんみたいなことをやられていて、でそこからまあ生まれた商品なんですけれども、はい、既存のもので満足できなかった点ってどこにあるんでしょうか？自分たちで作らなきゃいけない、もうこれは自分たち作らなきゃいけないなっていうところからもちろん始まってると思うんですけど、
はいはいはいはい、やっぱり寒い日にちょっと温めたいっていうオイルがすごく多くてですね、はい、でカプサイシンを使ったものがすごく多かったんです、
はい、
唐辛子の色を使って、はいはい、っていうのがヨーロッパのものではすごく多かったんですね。でずっと調べてるとカプサイシンっていうのは汗と反応してとか水と反応してヒリヒリさせることによってあったかくなった気がするっていう、
気がする
ものっていうものだっていうことでですね、我々は全部それをジンジャーに変えて、で生姜は、まあ、生姜糖を飲むとポコポコ、
そうですよね、う
ん、はい、まあ、そういう同じような作用があって、実際に体温が少し上がりましたとか、ヒリヒリ感が全然なくて温めることもできるっていう風で、そういう風な、まあ、成分を変えていました。あとは伸びですね、このベースのやっぱりオイルがちょっと水っぽいものが多かったので、そういうのを変えていきたいという風で、
そこからでも、はい、開発を始めて実際に商品化されるまでどれぐらい期間かかったんですか？
あ、もうあのうちの会社にマッサージャーが所属していて、はい、まあ、ロードレースに何日もついてって、はい、選手マッサージするんですけど、はい、まあ、その都度選手の声を聞いて都度ブレンドをしてその場で、
はい、
それで、まあ、それを使ってやってたんですけど、で、まあ、ある時このオイルいいから名古屋に帰ったらうちに送ってくれっていう風に選手が言い始めて、で、まあ、じゃあもうこれ作っちゃえばいいじゃんっていう話です、うんうんうん、
はい、あ、じゃあもともとは、はい、まあ、選手に向けて、まあ、オーダーメイド的に、はい、まあ、これ入れたらいいんじゃないか、はい、今日あれ入れたらいいんじゃないかみたいな感じで作っていたものが、はい、あ、これすごいいいじゃんみたいな、もうずっと使いたいみたいになって、はい、あ、それだったらもう商品化しちゃおうみたいな
そうですね、なんで開発期間というと、まあ、具体的にはちょっとよくわからない
というか、なるほどなるほど、
もうその場でできていたものなんで、選手が言うことってまあ大体いくつかこう決まってくるので、
はい、
まあ、それに合わせたものを、じゃあ今11種類ぐらいあるんですけど、はい、大体まあ、はい、それだけあればあのそういった声に応えれる、はい、
ちなみに選手のそういう要望っていうのはいくつかに分かれるっておっしゃってましたけど、
はい、
どういう種類のリクエストが多いんですか？
は
い、
そうですね、まあ、アップオイルですと今日、まあ、単純に今日は暑いね寒いねっていうところもあると思うんですけど、うんうん、今日はじゃあロードレースにはしては短い30キロぐらいのレース、うんうん、1時間ぐらいで終わりますっていうレースだったら、もうその1時間で出し切りたいと、
あ、
ということはもう心拍をバンバンに上げたい、
そうですよね、うん、
はいはい、で終わりたいっていう、うん、だったらそういうもう血流がどんどん上がっちゃうようなブレンドにしましょうと、今日は4時間のレースだからそんなガンガン上げたくないよね、 とりあえずは、はい。
いや、ま、あのマラソンも、まあはい、例えばハーフとかも飛ばしていって、まあ、打法例えば100キロとか、まあ、そういう競技もあるんですけど、はい、もうそういうのはもう、ね、いかにしてこうあのずっとなんかこうキープしていくかっていうのが課題で、はい、まあ、ロードバイクとはすごい多分似てるとは思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱロードバイクの方の考え方がそのなんていうんですか、アロマとかマッサージとかの効果作用ともうすでにもう考え方が連動、最初から連動しちゃってるんですね、はい、うん、だから今日ガンガン、はい、あの短い距離だからその血流上げていきたいとか、はい、今日はすごいロングのレースだから200キロとかだからあのキープができるようなのをやりたいとか、
はいはい、
あ、だから最初からそういうのが染みついちゃってるって言ったら変なんですけど最初からそういう思考の中にそういうものが入った上で、はい、
そうですね、
あのそういう風にリクエストされる、なるほど。
もう競輪選手とかだともうそういうオイルしか買っていかないですね、
うん、あ、そうですよね、そうですよね、瞬発系っていうか、
はい、はい、すぐ終わる、数分で終わる競技なんで、
うん、けど数分で終わるけれどもやっぱりそこはしっかり事前の準備というか、はいはい、マッサージ含めてそういうの準備やって、はい、その数分にかけるみたいな部分がある、はい、すごい今回いろいろ教えていただいてありがとうございます。なんかこうランナーにおすすめの使い方とかってありますか？
そうですね、あのやっぱりアップオイルでを一回使ってみていただいてですね、はい、スタート前にですね、はい、まあ、それでいつものパフォーマンスのアップもそうだけど、終わってからのやっぱり疲れの違いとかを、はい、少しでも感じていただければと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。ちなみに買いたいっていう方は Amazon でも売ってますよね。
Amazon で売ってます。
はい。はい、で、あの取扱い店舗もあのウェブサイトのところで、あの自転車系の
自転車屋さんばっかりです
。すごいですよね。でもワイズロードさんとか、はい、こう、
あ、そうですね、
ね、あの、はい、大手の自転車ショップさんとかでも置いてらっしゃいますし、まあ、あの自転車やられる方もリスナーさんに結構いらっしゃるので、もしかしたら見かけたことあるっていう方がいらっしゃるかもしれないですけれども、
は
い、ね、
自転車の方は割と、はい、使っていただけてるような、
はい、はい、ありがとうございます。なんかいろいろお話が伺えてよかったです。ありがとうございます。あと全然関係ないですけど、このブランドのイナーメって、あの、はい、一応辞書で引いてみたんですけど、なんか 山芋かなんか、山芋って出てきてフランス語で、
はいはい、フランス語で
本当にそれなんですか？
それです、
はい、あ、へ
ー、チームがあって、自転車のチームがあって、はいはい、稲飴信濃山形という、はい、あの長野県の、はい、山芋の 産地で有名なところが、
はい、あ、はい、
そこのチームの名前でですね。
あ、じゃあもともとそのチームがあって そっから生まれたって感じ。はい、あ、じゃあなんか別にそのオイルのために何か新しいこう名前をつけようってわけじゃなくて、たまたま
先にチーム
で、たまたまチームの名前が山芋だったっていう。
はいは
い、ああ、いや、なんかあの綴りも難しいというか、イナーメというふうに発音するには難しい綴りで、あれこれって何語かなって思いながらあの辞書を引いたら、
はい、
フランス語で山芋だって出てきたので、
ありがとうございます。
これはどういうことだと思って、いや、なんかたまたま当てた字がたまたまフランス語で甘いもだったのかなとか、はい、いろいろ思いを巡らしてたんですけど、はい、本当に甘いもだったんですね。
本当に甘い。なかなか当てれる方見えないので、ね、あの、ありがとうござい
ます。いやいやいやいやいや、いや、なんか、いや、特徴的っていうか、字なんか発音しないですもんね。
マラソン大会行くと、あの、なんて読むんですかって言われます、
ね、いや、そうですよね。いや、本当にイグナーメっていう読みそうに なっちゃうので、なるほど、イナーメの謎が解けてむっちゃあのすっきりしてます、私。はい、ありがとうございます。すいません、あのお時間いっぱいいっぱいいただいてしまって。
いや、こちらこそ
ありがとうございます。
忙しいところ、
いや、とんでもないです。こちらこそお時間いただきましてありがとうございました。ということで、番組からプレゼント企画のお知らせでございました。冒頭に申し上げました通りですね、30ミリリットル3種類ございます。そちらを3本セット、 8月、9月、10月それぞれ3名様にプレゼントいたします。プレゼントの対象者はランナーズボイスのコメントをくださった方の中から選びます。まあ、3ヶ月ありますのでね、今回これだみたいなテーマがあった時、ぜひぜひコメントをお寄せください。 あと複数コメントいただいても、なんていうんですか、投票権っていうんですか、立候補権っていうんですかね、それは1ですので、たくさん書いたから確率が上がるっていうことは特にございませんので、そちらはお気になさらずっていうか、いっぱい考えなきゃみたいなことは考えていただく必要はございませんので、よろしくお願いいたします。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3回連続でお伝えしてまいりました今シーズンを振り返ろう、いかがでしたでしょうか。また新しいシーズンが始まってから改めて聞き直すとね、また違った趣で聞けるかもなぁなんて個人的には思っております。そして3ヶ月連続のプレゼント企画もスタートしましたので、ランナーズボイスへのコメントをいただいた方から抽選させていただきますので、次週末からですね、そちらで8月最後分、その、さらに翌週か翌々週は9月分っていう風になります。さて次回なんですけれども、次回は私が週に1回土曜日8時から番組を持たせていただいておりますランナー向けの実況アプリライブランの創業者であり CEO の高田智之さんにインタビューをいたしました。現在はライブランの CEO、創業者でいらっしゃるんですけれども、それまでもずっとですね、スタートアップですとか、あともともとは機械工学の専攻でいらっしゃって、フォードにいらっしゃったこともありますので、本当になんていうんですか、ものすごくこういろんな分野を渡り歩いて来られてる方なので、お話聞いててめちゃくちゃ面白かったです。そして現在こういうこうランニングとか健康にまつわることをやってらっしゃるので、それに対するこだわりもすごいですし、たっぷり1時間ほどですねお話をお伺いしておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、ランニングチャンネル第167回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。